ございまして、さてとこうたのニョキニョキラジオ、そういう番組でございます。で、私が MC の方の一人の、さてスパー堀の、まあ、さての方ですね。で、もう一人の MC がおりまして、そちらの方が高田こうた先生、こちらがこうたの方ですね。で、さてとこうたのニョキニョキラジオという、番組でございます。で、この、サデスパー堀野と高田浩太は何ぞやと、何をしてる人たちなんだというのがですね、まあそれぞれ本業はライターであったり作家であったりする、実は書いてる作家さんだったりするんですが、インターネットで、ツイッターというものがありまして、インターネットでって言い方も変か、まあありましてですね、ツイッター上で展開している、まあツイッター上で知り合った作家さん、もしくは、兼業プロさん、それから素人さんも、いたりして、まあツイッターでこういろいろ、まあ、バカ話とか盛り上がってるこう展開とかあると思うんですけど、その展開の中で本当に電子書籍にしたら面白いよねみたいなところの、企画案をまあ、ヨタ話から始めてって、それを本当に電子書籍にしてしまったという、まあなんかこう、キーな、始まりをもとに、今、タケノコ書房というのはですね、総勢160名ぐらい実は、社員がいたりするんですが、そういういろんなこう職業を持たれている方々が、ツイッター上で主に展開して、電子書籍を発行するという電子書籍発行集団というか、まあ、集団ですね。で、まあ、電子書籍を発行しているといってもですね、通常ですと本当はお金を取るとかそういう展開のことがあるんですが、何せツイッターで晒したものをとりあえずトゥゲッターでまとめて、で、あとは、じゃあ、インデザインでポーンと放り込んでっていう感じで、もうなんか、本来ですと本を作るっていう工程の中でではですね、いろいろとやらなきゃいけないことを全部省いてましてですね、構成をするとかですね、そういう部分を、取っ払った状態で、まあ、なんだろうな、こう、出版の業界では、本来書稿と呼ぶべきものを、これを電子書籍ですと、まあ、言い張ってるような感じなので、実は、お金を取るに足るのかどうかは、ちょっと、ものによっては分からなかったりするというか、ちょっとその辺の判断は、本当は、電子書籍を真面目に、商業でやってらっしゃる方々と、ちょっと、意味合いが違ってくると思うんですけれども、まあ、そういう意味では、電子書籍の同人団体というような、カテゴリーでもあったりしますし、で、一方でもなんかこう、障害をかけてみたりだとか、本を作るだけではなくて、広報方面でネットラジオでやってる、怪談系とかでネットラジオやってたり、ニコ動とかで、番組を持ってる方々とかに、もう参加していただいて、そちらの方で広報やったりとかで、こう、まあ、皆さん、こう、面白いじゃんっていう形で集まった人たちが、まあ、いわゆる手弁当ですね。手弁当で、こう、活動を支えて、その上で電子書籍を作ったり、こういう、なぜかネットラジオもやったりはしてるんですが、ということをやってる、まあ、会社ごっこっぽい面もあったりという、まあ、非常に不思議な団体ですね。で、まあ、まあ、ざっくり言えばそういう、こう、大人が、悪乗りして始めてしまった、そういう、集団だというのが、まあ、タケノコ書房の大体の概略ですかね。これで合ってますかね。今完全にもうノープランで今喋ってるんでですけど、大丈夫ですかね。という状態です。はい。で、そういう団体の、まあ一応、この、ニョキニョキラジオというのは、タケノコ書房、そういう集団の、広報活動を、広報活動なのかな広報、本来は広報活動を目的として、ついでに、各作家さんが、まあ、 まあ、作家さんは当然本業の方で小説書いたりとか本書いたりとかしてますので、そういう活動の方の宣伝とかもついでに、まあ、互助会的な感じで支えていったりとかっていうのも、まあ、ついでにやってこうよと、そういう感じで、まあ、基本的にはたけのこ書房の、ことをみんなに知ってもらおうというのが本来の目的でこの番組を始めたはずなんですよね、本当はね。まあ一応そこの原点に一応一回立ち返った上でやっていこうじゃないかという、なんか面白いこと喋ってないけど大丈夫ですかね、これ。 はい、というのを一応改めて確認の上でご紹介させたいでございます。で、ですね、実はそのたけのこ書房というのが、結成されたのが8月なんですけれども、もう11月になろうとしてますので、まあ3ヶ月弱とかですかね。いいんです。ありがとうございます。 はい。で、今現在発行している電子書籍というのがですね、全部でいくつなんだ、にょ、にょにょ。 このフォルダーじゃない。 ごめんなさい。 今ちょっと26冊か、26冊の電子書籍を発行してまして、もう少しマイク近づけて、USB なんですよね、これ。 そんなに声聞こえないか。困ったな。 これは今どうですか？聞こえ具合はどうですかね？まだダメかな。良くなった。お？大きくなった。大きくなりすぎ？そうでもない。OK。じゃあ、わかった。何が足りないのかが今わかった。聞こえない？ ダメ？ 僕はいい感じ。もうちょい。このバーを動かすってことかな？喋り続けないと、授業も授業も、ここのすりっけら海砂利水魚の水魚まつくうねるところに住みところ。 いいっすか？わかった。入力の方ばっか気にしてて、出力のバーを上げてないという、そういうオチですね、これは。申し訳ない。 はい。同じことを喋るのは割愛いたしますが、で、ボリュース上げました。すいません。さっきまで小さかった人たちが、はい。申し訳ないです。はい。聞こえたみたいでよかったです。はい。今、だい、が、はい。ですね。で、今、たけのこ書房が、電子書籍発行団体、かっこ、デベントという、集団であるということを簡単にざっくりと説明したんですが、で、今現在発行されている電子書籍が26冊、ですね。最新の号が出たのが、2日前、10月29日ですね。そこに、手荷物自転車という、エッセイですね。自転車にまつわるエッセイが発表されまして、それで26冊になります。で、電子書籍の、ジャンルとしましては、基本的には怪談と BL が、まあ、両輪となっているという状態でして、冊数的には同じくらいなのかな。で、 それ以外にもですね、階段とはちょっと違う、ですけれども、ただの、こう、嫌悪感を催すだけの、誰も得をしない単なる嫌な話。一応これも怪談のカテゴリーには入ってるんですけど、まあ、お化けが出てくる方ではない、怪談、まあ怪談ですね。というのを、やったりとか、それから、猫のこと、まあ、これは総合と言いますかね、怪談や、その BL とかではない、総合ジャンルとして、まあ、猫にまつわる、これはまあ、なんと言えばいいのかな、加藤先生の、著者さんの猫にまつわる、まあ、実話録なんですが、まあ、ちょっと、そういう感じの、まあ、じゃ、そのどちらのジャンルでもない、ジャンルの、書籍もあったりですとか、あとは、ガチエロか、18歳、未満はダウンロードしちゃダメよという、コミックス、エロコミック。はい、があったりですとか、かと思えば、児童書、絵本とかの類というか、児童書で、児童書のものもあったりとかという感じで、まあ、最初の頃は怪談と BL が多かったのですが、最近はちょっとどんどんバラエティ豊かなラインナップになってきてまして、で、ここ1週間ぐらいは、先週は怪談も多めだったのかな。で、マイコアと短命という、まあ、講話系寄りの話だったんですけど、どこが暗いよ。探り探りだからです、それは。しかもね、これ、多分一人でやってる状態だと エロネタ言ってもなんか反応してくれないのは寂しいから、ちょっと封印しようかなということで、下ネタ何も言ってないですね。はい。で、はい。いずれ、いろんなこともやっていきたい感じなんですけど、はい。で、メイン、今週、発行されました電子書籍3冊について、まあ、そうか。どれぐらいダウンロードされてるかというのも一応、にゃにゃ、にゃー。これなんか作業してる途中って これ、何を喋りゃいいんだろう。なんか喋るにしても、そうすると手がおろそかになるんだよな。にゃー。ヒギーは喋り言葉ではない。で、まず今週に出た、たけのこ書房の、新刊3冊をざっくりと紹介したいなというのが、まあ、紹介といっても、僕の感想そのものは多分薄っぺらな気がするので、ページをちょっと紹介したいなという感じなんですけれども、まず、10月24日、1週間前か、 ちょうど先週のあの名古屋さんにピンチヒッターをやってもらったラジオ、あの日に出たのがこれですね。はい、で歌うんだか。で、そんなことはいいです。まずですね、24日に出た新刊がですね、学級文庫というライトノベルネーベル、こちらの方、ライトノベルというジャンルに属するであろう作品の東京人口群島3万6千キロの瞳ですね。読み方が楠原恵美さんでいいのかな、著者さんが。で、絵を描かれているのが吉原圭さん。はい、で、この本の簡単に説明すると、まあ、かつて20年近く昔に東京人口群島という物語、群がありました。当時の銀行を発掘したのでご紹介していきます。それは夏の終わり、最後に終わった夏休みの宿題を持て余す小学生、夏の日のワンシーンを描いた物語です。あ、くすみか、あ、失礼しました最低ですね、僕はい、まあ、夏休みの、日の、花火大会をこう待ち焦がれて、お父さんと一緒に待ち焦がれている少年の、まあ、エピソードなんですが、まあ、心温まる、ちょっとジーンとくる感じの懐かしい書風、あの感じの、物語だったんですが、まあ、最大の謎はどうもこれがライトノベルの方向に行くらしいという、いわゆるライトノベルっぽい感じの方向に行くらしいんですよね。で、ちょうどコメントがあるので、コメントもちょっと読みたいと思いますね。これ高田光太先生ですね、人工衛星を開発する父、花火大会を待ち焦がれる少年、このキャラ設定だけでも高級の SF 的飯3杯はいける。挿絵とページ配色、手書き原稿用紙などのギミックが商品に彩りを楽しみつつ、思わず一粒がほろりとくるラストまで一気に読めます。4畳半と宇宙がつながる物語、強くおすすめします。SF ものはハンカチのお用よ、そういうコメントでございます。まあ本当にその通りなんですが、気のせいか一部なんか微妙に日本語が怪しいような怪しくないような、まあいいや本当にこれあの、まあ、お話もそうなんですけど、そのお話に合わせて、挿絵の雰囲気ですとか、あと、前の方と後の方に挟んである原稿用紙の感じとかは、本当にギミックとしてはちょっと、あ、面白いなっていうのが、ちょうど、うん、作品そのものの世界観もそうなんですけど、そういうところでもちょっと温かみを感じるという、そういう一冊ですね。はい、これが、東京人口群島3万6千キロの瞳という、作品でございます。まだあのこれは最初の第一発目なので、この続きがまた読みたい方は、竹の子書房宛てに感想など、もしくは読みたいなどという、励まし系のつぶやき、もしくはメールでもいいんですが、いただけると、作者の人がとても高度理想するで、続きを出すということになると思いますので、ぜひぜひよろしければ、ダウンロードしていろいろご感想を、いただければと思います。はい、これが先週の日曜日の新刊でございます。で、次、 次というか、どうやって戻るんだ。あ、分かった。はい。その次にですね、10月の26日に発行されました新刊、捧げる花もなし姫。こちらが、カテゴリーとしては竹の子子供文庫なので児童書ですね。まあ、絵本物語と言いますか、という感じになるんですけれども、こちらの方が、作者さんの方が森川さんですね。普段は何かとかそういうのは多分作風的には伏せた方がいいので、で、こちらが26日なので、まだ1週間経ってないですね。で、あ、そうか、ちょっとさっきの、3万6000キロの瞳のちょっと営業報告を言うのを設定してる。10月30日現在の営業の、ダウンロード数ですね。こちらの方が、3万6000キロの方が、101ダウンロードになっております。で、その次の今ご紹介している捧げる花もなし姫、こちらが82ダウンロード、26日に出たばっかりなんですが、結構順調に、落とされてるという形ですね。で、まず紹介いきましょうか。捧げる花もなし姫。失礼。神様との約束は千年の美しさ。それは行幸か、それとも呪いか。絶望の果てにあるものは虚無のみなのか。幸せを願うすべての人に捧げます。という、紹介文になっておりまして、こちらが、ご本人は、この物語を書くにあたって、どうも、捧げる方がいらっしゃったというのを、ツイッター上でちょっと、チロッと目撃をしたのですが、文字通り、捧げる花もなし姫の物語でございまして、こういう、ちょっと変わった名前になったお姫様が、どういう人生になるのかっていうところを、子供向けではあるのですが、ちょっと大人も読むとちょっとビターな感じに、ちょっとツンとくる、ツンじゃねえな ツンじゃダメだ と響く感じの、僕これは大好きな作品ですね。なので、それに合わせて実はコメントの方も3件ぐらい寄せられておりましてですね、まずこれが設楽さんですね。設楽さんのコメントが、大変面白かったです。姫には幸せになってほしかったけど、てんてんてんという。そうですね。いや、どうなんだろうな。だからこそなのかな。なんか、グッとくる感がすごい強いのは、僕の中では という気がしますね。なんか、いろいろこういう、凝っていたりするのかなとか思いつつも、みんながみんなそういう、わがままの子でもなかったりっていうことを、ちょっと本当は、人ってね、ちょっとそういうものもいろいろ考えたりするよねとかっていう感じだったりするんですけど、まあいやいや、僕の薄っぺらなコメントはいいので 次のコメントいきます。黒耳さん、黒耳さんの、これは、コメントです。すべて読み終えた後にもう一度タイトルに戻った時、ああ、そういうことかと、 深く納得がいきました。読む年代や性別、それぞれの環境によって幅広い感想があるんだろうな。読む時の自分の精神状態に左右されるかもしれない。で、ちょっと一覧置きまして、姫、一つ質問が生まれました。生まれ変わっても同じ容姿を望みますか？ああ、なるほどな。考えるなこれ。 どういう答え返ってくるんだろう。 これ多分考えながらだと、僕基本考えると黙っちゃうタイプなんで、これ考えると深みはまりますね。これテスト放送で僕一人しか MC いなくて、僕黙るってダメですから、ちょっと 細かいところまでちょっと考えをえぐらしてしまうと大変なことになるのですが、まあでも多分ちょっとこの、生まれ変わっても同じ容姿を望みますかって質問はちょっと、いろいろ考えるところが出てきますね。はい。で、3つ目、U&Yuppie さんからのコメントです。姫が神様にお願いした千年の美しさ、これが叶った時彼女は何を失ったのか、そして千年経った時に彼女が気づいたこととは。世界で一番美しく、そして悲しいお姫様の物語です。もしもう一度お姫様が生まれ変われたら、今度は幸せになってほしいと思いました、というコメントですが、そうですね。幸せになってほしいけど、まあ、だからダメだ。僕は考えると黙り出すわ。多分、聞いてくださる方々はそれぞれに、思うところあると思うんで。はい。という、ちょっとね、まあ、こういうコメントを、実際に読んでいただけると、またちょっと、物語を、楽しめるんじゃないかなと思います。はい。で、こちらが、今月に、あ、今月じゃない、今週に発行された最新刊2冊目の、捧げる花も梨姫、森香さん編著ですね、という作品になります。そして、最後ですね、ピロ。はい。10月29日、もう2日前になるのか、2日前に発行されたばっかの、ほやほやの新書がこちらになりまして、カテゴリーとしては、たけのこ書房新書。新書はどういうカテゴリーなんだっけな。 まあ、総合ジャンルに入るのかなという、怪談でもなく、BL でもなく、エロでもなく、漫画でもなく、手荷物自転車、サブタイトルが長いな、持ち歩きまくりに至るまでの日々という、サブタイトルがついております。こちらが上沼三平太先生が、書かれたものでして、こちらが自転車にまつわるエッセイですね、になります。はい。で、こちらが2日前にリリースされたばっかなので、もうほやほやの新刊なので、ちょっとこれからどんどん皆さんに読んでいただきたいなというふうな思いでいるのですが、先ほどの営業のページを見てみますと、今29日に発行されて30日の時点でのちょっと数なので、34ダウンロードということになっておりますね。はい。で、内容いきます。はい。 小さい自転車はいいよね。最初はダイエット目的に買ったはずなのに、ダイエットに全くならない。ゆるーい自転車生活を送る筆者とプロンプトンとの愛の日々。折りたたみ自転車の決定版、プロンプトンを、ちゃんと言えてるかな？プロンプトンを偏愛し、手荷物としていろいろないところに持っていっちゃ乗り、乗っては写真でも撮るかといった和み系自転車エッセイ。という内容になってまして、これは実はちょっと仕事でバタついてて、今日やっと読めたんで、これ、まだ第1冊目でこの続きがまだあるんですけども、持ち歩きに至るまでの日々ということで、まだこれ、序章というか第1巻目なんですが、なんだろうな、理想の自転車に出会うまでの部分までが載ってるんですよね。で、なんかこう、上沼先生が普段は怪談とかそちらの方、竹の子書房ではですけど、の方が多かったりするのですが、このエッセイとしてのは初めて読まさせていただいたんですけれども、もう読んでてわかるのがすっげえ楽しそうだなっていう そういう 印象がすごい強かったですね。理想の自転車のブロンプトン、全然僕自転車は詳しくはないのですが、そういうふうに聞いてると、聞いてるとというか、その本を読んでみると、なんか、あ、すっげえ、なんか俺も欲しくなるなっていうのと、買う時の悩み具合とかって、俺も大型だからそういうのわかるなとかっていうところで、非常に読みながらワクワクが伝わった作品、エッセイですね。はい。作品って言っちゃうな、どうも。で、コメントの方をちょっと、読まさせていただきます。まず、えなさん。すべての行間から自転車愛が溢れ出す一冊。自転車に乗っている時の幸せ感もさることながら、購入までの迷う幸せもしっかり詰まってて素敵。という。そうですね。こう、やっぱ、こう趣味のものを妥協したくない系の僕も人間なので、こういう、こういう、買うまでの時のワクワクが、すっごい、なんだろうな、あ、俺もっていう感じがして、楽しかったです。読んでて楽しかったですね。はい。で、2つ目のコメント。須藤安中先生ですね。素敵な一作でした。長く付き合える相棒を見つける瞬間って、やっぱり巡り合いなんですね。続編も楽しみにしています。ということですね。そうですね。なんか、人とかだけでなく、やっぱ物もやっぱ巡り合わせとかやっぱあるなぁとは思いますね。やめた。今、具体的に何か言おうと思ったけど、危ないコメントになりそうだったんで読みました。はい。今日はなるべく下ネタやらない方向で頑張っていこうと思ってるので、はい。それから3つ目のコメント。加藤あずき先生。読み終えた後は、危うくプロンプトン買いに行きそうになりました。いい気なことになりますよね、これ。僕はちょっとお金ないので、無理ですけど。折りたたみ、自転車は一度挫折してるので、同じ過ちは繰り返さないって決めてるのに、その決意が揺らぐ本です。そういえば、レゴでプロンプトンを作ってる人もいるみたいですね。お好きな方の金銭をかき鳴らす一冊でした。ああ、そうですよね。竹の子では他に自転車好きっていう人いらっしゃるのかな？わかんないですけど。はい。でも、多分、他にも タケノコじゃない人でも自転車好きな人はやっぱこういう感じのことが得意なのかなと、得意というか好きなのかなというふうにやっぱ共感する部分がもっと大きいのかなと思いますね。はい。で、4つ目のコメント、カズブさんですね。で、僕は昔、なんだろう、これは、B、なんとからの看板を背負って、せっせと鎌倉中を走り回っていました。もちろん自転車ではなく、ホンダジャイロかキャナビーで、なんだか懐かしくて、改めて、鎌倉を自転車で巡りたくなりました。変なところにフックした感想文ですみません。でも僕はとか私はなんてついつい口を挟みたくなるのは筆者の人懐っこく魅力的な語り口のせいだということですので、どうぞご了承ください。そうですね、上沼先生はものすごくこうギュッてしこうなんかアタックしたくなる感じのあったかい人柄の方なので、はい、お会いしたことあるんですけれども、作品を読んでいただければどういう体型の方なのかは分かると思うんですが、それだけでなくすごく 語り口もソフトですし、人柄的にも すごく僕なんかのみたいなちょっとダメ人間に比べたらものすごく頼れる感じの方なので、ギュッとでそんなに反応しないでください。 はい。で、という感じですね。で、5つ目、設楽さんのコメントです。自転車に対する愛がにじみ出た一冊だと思います。ページ数が75ページですが、あっという間に埋めました。読んでるうちに私も自転車が欲しくなってしまいました。ああ、そうか、そんなにあったんですね。なんか読んでるだけはそんなに、すげえ長いページという印象はなかったんですが、あ、今ページ数見てみたら79ページになってました。うわ、すげえ。いや、なんか、そんなに長い、尺じゃねえな、ページ数だとは思わなかったんで、確かに一気に読めちゃいますね。はい。むしろ、なんか早く次読みたいっていう、結構、竹の子書房で連作になってるものは、なんか早く次読みたいなーっていうのは結構多いですよね。はい。まあ、この、最新刊の手荷物自転車の方も、発行されたばっかですので、で、再々言ってる通り、竹の子書房の、電子書籍はみんな、無料でダウンロードできますので、この本をダウンロードするっていうところのダウンロードするっていうところにカーソル合わせてポチッとしていただくと、PDF のファイルが開きますので、まあ、それを保存していただければ、はい、まあ、iPhone とかそういうツールとかで読めることができます。もちろんパソコンでも読めますので、ぜひぜひご興味持たれた方はよろしくお願いいたしますという ということをやりたかったんだ。 はい。 というコーナーを してみたつもりなんですが、皆さんこういうのはどうですかね。 失礼。 これ3冊を紹介してだいたい3、40分ぐらいはかかったのかな、これ。 失礼。 お、なんか、ああ、そうですね。ちょっと、これでとりあえず、こういうことをとりあえず、今後は差し込んでみようじゃないか。もしくは、新作が当然ない時も、週としてはあると思いますので、 その時は、新刊のところで、ちょっと、ここも注目してよっていうのを過去のやつピックアップしたりとか、あとは、まだこれからこういう本が、待ってる、これから本が出来上がる、組版待ちというふうに我々呼んでるんですけれども、組版が、待ち遠しい、企画のものであったりとか、もしくは、トゥゲッターに結構前に、企画として上がったんだけれども、なんだか、結局、その時の盛り上がりの以降、誰も作品を投下してないなとかっていうのを、まあ、こう、取り上げたりとかっていうことを、まあ、こう、たけのこ書房の電子書籍を、こう、喧伝する上で、ちょっとやって、こういうコーナーでやっていこうかなと思っております。はい。で、すいません。ずーっと読むのに、こう、必死だったので、皆さんの、こう、反応を、すいません、なんか、いろいろ、ゲスト、そうか、ゲストの呼び方とかもまたこれ、テストしてみないとわかんないんですよね。じゃあ、ちょっと待ってください。とりあえず、今これはいらっしゃったのは、ちょっと待ってね。これは、どうすればいいんだ？ ラジオの助っ人として、もう大変申し訳ないです。これは、で、どうするんだっけ、これ。この状態でスカイプつなげればいいのかな？ちょっと待ってくださいね。あ、違う。ジゲムジゲム、孤高のすり切れ会社に水魚の水魚を待つ。よいしょ。今どうなってるんだ、これは。ああ、なるほど。そうか。ちょっと待ってください。ちょっとごめんなさい。先に、BGM が、これで、まずちょっとゲストの呼び方をこれからテストするという、またテストの状態に入りますので、ちょっと待ってもらえますでしょうか。僕、パソコンと対話、完全にパソコンと対話してますね、僕。はい。しかも完全に、これは？これは、これはどうなるんだろう。これか。って本当にバラムーンを歌っちゃってるじゃないか。これで合ってんのかな？この状態で？これは上沼先生を 大変お待たせしてる状態なのかなんだけど、これはどうなっ、その前にスカイプはつながってんのかな、これ。
こちらは聞こえてますか？
あ、もしもし。
もしもし。
はい。あ、僕の声は、あ、上沼先生の声が聞こえた。もしもし。
聞こえてますか？
はい、僕は聞こえてます。
ラジオの方では聞こえてるんでしょうか？どうなんでしょう？
あ、そうですね。皆さんどうでしょうか？聞こえますでしょうか？
普通に聞こえてます？大きさとかいかがでしょうか？
あ、聞こえました。
あ、
上沼先生の声はどうですか？皆さん
大丈夫そうですか？
どうでしょう、反応ないと僕鋼鉄ジーグを歌うことになるんですけど
聞こえてるみたいですね。
あ、よかった。
聞こえてるのはいいんですけど、
恥ずかしい、初っ端から歌うことになるのかなと思って
それはちょっと恥ずかしいですよね。どうですか、はい、声の大きさとかはこのままでも大丈夫ですか？はい、
どうですかね、二人とも大丈夫ですか？はい、先生の声が大きくなると同じくらいか、
私の声が大きくなると同じぐらい、ちょっと調整しますね。
はい、
しばらくお待ちください。
はい、
別に歌ってなくても結構ですよ。なんか喋りながらやりますからね。はい、私の方も Mac なので、
はい、
多分サウンドのインを少し、大きめにして、はい、いや入力音量、
ね、マックスの例のバーを動かしてみればい
いのかな。まあ、ただ、どんなもんでしょうかね。
うん、はい、どうでしょうかね、皆さん。
どうですか。
はい、聞こえ方はどうでしょうか。
普通に喋ってればいいんですけれども、
はい、
隣の部屋で、
はい、
家族が寝ておりますものですから、そんなに大きな声は出せないんですね。
そうですね。ちょっと、じゃあ、基本、小さめの声がデフォルトなということは、ちょっとご了承の上で、はい。
はい。
という感じですかね。
いつもよりも小さいのはですね、これは、今、スカイプの方からそのように、
はい。
出ましたけれども、
はい。
あれは高田先生が大きいんですね、いつもね。
ああ、なるほど。
そ
うなんですかね。
それに合わせているので、
はい、
少し、
なるほど。
ただ、ちょっとまた、
音
が小さくなったとか、
はい、全体的にですか？
全体的にですかね、どうなんでしょうか。
その辺は、なんだ、負荷とかそういう問題なのかな。ここちょっと待ってください。これ今、出力を上げてみたんですが、
どうでしょうか。
どうでしょうか。小さくなった？
ん？
あまり変わらない。
あまり変わらない？あまり変わらないですか。私の方の入力ってこれは、
大丈夫ですか？どうだろうな。
ボリュームを上げ下げっていうのはここでは多分できないので。
そうなると多分。
大丈夫ですか？大丈夫だそうです。はい。
いけますか？はい。
はい。
はい。じゃあ、改めまして、こんばんは。いやー、なんか人がいるとほっとする。
ほっとしますね。先ほど、
はい、
どうも、
はい、
お疲れ様でした。本の紹介の方などどうもありがとうございました。
ね、本当に。じゃあ、一応、番組の体の形でご紹介いたしますと、先ほどご紹介した、手荷物自転車の、書かれた、上沼三平太先生です。パチパチパチ。
はい、どうもありがとうございます。
はい。という、ちょうどいい感じで上沼先生が。
そうですね、この間。
うん、これ、ベストですね。この展開がベストですね。はい、いつもやってない話ですね。
そうですね。階段じゃなくて、
今日はそうです、ね、
自転車の人で。
はい、ですね。はい。よかったです。なんか何よりなんかこう、人と喋れることが今ものすごく嬉しくて、多分ね、僕今、声相当弾んでるはずですよ。
ああ、そうですね。
さっきまで、まあ、ほら、僕の自分の放送を聞こえないので、まあ、上沼先生とかは、聞いてたと思うんですけど、多分、相当ガチガチでやってたとは思うんですが。
なんかかなりね、
ね
ラジオ深夜便みたいな感じで、深夜放送で落ち着いた放送だね、みたいな。
何も弾けてない感じの、
うんうん、
すいませんね、ちょっといつもとは完全に違った状態で入ってしまったので、なんかそのままのテンションでずっと低空飛行を続けてるっていう感じだったんで
いやいや、あれはあれで、はい、僕はなんか真面目な感じでいいなとは思ってたんですけどね。
そうですね、なんかしくっちゃいけないっていうのが頭の中にずっとあって、
あ、
でまずはこれやんなきゃこれやんなきゃっていうのはタケノコの、ね、本棚をみんな詰めながらやってたんで、
はい、いや最近また、はい、いろいろと出てき始めたから、
ね、出てきてたっていうのは、
はい、しばらく、はい、しばらくこうボーイズラブ祭りが、
ああそうです
よね、ずらずらずらずらとあって、はいはいはい、なんかこうなんか、はい、表紙の上に18金マークが
入ってきてて、そうですね、なんかどうしようはちょっと壮観でしたけどね、ちょっと、まあからまあ10月の、そこは13の魚のいる水から先の6冊はもう全然バラエティに富んだ感じになってますからね。
そうですね、いろいろ階段もあり、うん、童話もありっていう感じですね。
そうですね、でそこに、まあ、新たに形で、まあ、自転車の、手荷物自転車とあと3万6千キロの瞳っていう形、まあ、ちょっとそれぞれ高校生また違うところに手つけてみましたって感じでね、増えましたしね、はい、ですよね。
ちなみに第2章自体はほとんど書けているんですよ。はい、
あ、そうなんですか。
ただ、はい、書いたのがちょっと古いので、
はい、
現在に合わせる
必要
がちょっとあるんですね。それも含めて、うん、今ちょっと書き直しをしているところがあるので、
あ、なるほど、はいはい、
あとは写真をいくつか入れなきゃいけなかったりとかで、
もともとはこの手荷物自転車っていうのは先生のブログとかそういう形で発表してた何かだったんですか？
いや、ブロンプトンを買ったので、
はい、
喜びに、
はい、
押されて、
はい、
とりあえず、新書で80ページ分ぐらい書いたんですね。
それはもうただ喜びをぶつけたいだけで書いてたんですか？じゃあ
そうそうそうそう、別に誰に見せるわけでもなく、
ああ、じゃあまさしく発掘されなければそのまま埋もれてたと、
そうハードディスクの肥やしだったんで、ただね、はい、書いといてよかったなとは思うんですよ。
はいはい、
やっぱりその時のまあ日記みたいなもので、
はい、そうですね。
その時の気分とか、うん、あとはその時の喜び方とか、どんなことを調べたかとか、
はい、はいはいはい、
あと気をつけなきゃならないこととかね、そういうのはメモしてあったりするので、
ああそうです
ね。今見返してもそんなになんか。別ななんか恥ずかしいとかっていうものでもなくて、うん、なんか普通に読めるなと思いながら、この間読んでたんですよ、うん、自分でダウンロードして。
ああ、そうですよね。うん、何より、なんか、僕さっき本当に、79ページっていうのを調べるまで気づかなかったぐらい、あっさり読めてしまったんですよ。あっさりっていうのはそのいい意味なんですけど、すげえぐいぐい読んで、うん、しまったっていうのがね
個人的に。かなりこれは、うん、なんか、皆さんから好意的にいっぱいコメントがついてて嬉しいなと思いながらね。
そうですね。
うん、はい、まあ今この自転車自体はうちの、はい、やっぱり玄関のところにあるんですけどね。
おー、うん、今も現役バリバリで。
現役です、現役です。はい、結構働いてくれてますね。
そうか。先生の体重をやっぱね支えるだけにはやっぱそれなりのね すごいものがね
すごいんですよ。ブロンプトンって公式で120キロまで対応してるんですよ。
ああすごいですね。
でさらに荷物が10キロ、はい、だから合計130キロまで、
はいはい、なるほど、
対応してる、なんかすごいんですよこの自転車。
すごいな。いや、なんだろう、こう、もう全然僕、その自転車の知識とかっていうのは出なかったんですけど、うん、なんかね、こう、読んでいくうちに、こう、先生のワクワクが本当に伝わるんですよ。僕も自転車ではないですけど、さっき言いかけて絶対やめたのは単にちょっとジャンル的に本当に違う方向だったんで、エロフィギュアとかそういう感じだったんで、ちょっとやめたんですけど、はいはい、ただ買う前の、こうどれを買うかってすげえ悩む時期って、例えば、
ね、そうですね、
なくても、
ね、
例えばハードディスクのレコーダーでも何でもいいんですけど、パソコンでもいいんですけど、絶対悩むじゃないですか。その悩む時期がものすごい楽しいんですよね。
うん、そう、誰かが言ってたんですけど、社会人は忙しいから、
はい、
買うまでが8割ですよ。
はいはいはい、
で、その8割のうん、っていうのは、要するにワクワクだっていうんだけども、はい、 買うまでに、例えばアマゾンとかで、うん、ポチるまでが、でね、はい、楽しみの8割だ。届いたらあとは確認してちょっと遊んだら終わりみたいな。ただ、この自転車に限っては、やっぱり乗るっていうのがあるから、はい、
うん、そうですね、
であとはいろいろと工夫して、うん、例えばオプションで何にしようとか、どこの品交換しようとか、はいはい、そういった話とかもあるので、
はいはい、
結構ね、ワクワクが長続きした感じですね。
なるほどね、
うん。
それはじゃあ次、まあ、今回の缶は、ね、買うって運命の出会いをしたっていうところまでなんで、
その先が。次はそれで、はい、それでいろんなところに行こうっていうシリーズですね。は
い、そうですね。いやー、楽しみだな、これも。他のね、続くし、続刊ができるシリーズ、短命とか、36キロもそうですけど、手荷物も手荷物で、ちょっと僕の中で楽しみがまた増えましたね。
大体、多分3巻で終わると思うんですけど、はい、3巻だと合わせて300ページ弱ですよね。
タケノコの、フォーマットに合わせて。
300ページ弱、はい、まあ、だから、新書としてはかなり薄い、新書というか文庫としては薄い分ぐらいにはなるかな、ぐらいの分量ですか。
うん、やっぱなんでしょうね、こうちょうど電子書籍だとそれで3巻ぐらいだとちょうどいいボリュームかもしれないですよね。もしかすると
多分そうだろうなっていう気がします。はい、なんか電子書籍って割と長いのをぎっちり読むのって辛くて、
はいはい、
うん、割と軽めの読み物を、うん、例えば1時間もかからずに読めるぐらいが、
うん、
大体30分ぐらいで読めるぐらいがいいのかなとかって最近は思ってて、
はいはいはい、
うん、
そうですね。ちょうどいいですね。確かに手荷物は今、長さ的にも。まあ、ちょうどいいところで切れただけなのかもしれないですけど、あくまでね、我々こう、ね、いつも、やるときはやりっぱなしなんで、なんか、こう、裏付けのもとになり立ってるってわけではないので、そのページになったのが。
まあ、大体ね、経験でというか。
ね、うん。経験でいいんじゃねっていう感じでやってるのでね。だから
なんかね、そんな風な感じで、今、第1章がそこで切れたところで、はい、今、第2章の分はちょっと手直しすれば多分出せるので、多分来月中には原稿の方は、
はいはい、
組版課の方に上げられると思います。
なるほど。また楽しみに、うん、1冊が増えますので、2巻目が出る前に皆さん、本当に出たばっかですので、ぜひ、ダウンロードしてない方は、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、
というゲストコーナーがこういう感じで展開するのかなという、これが多分 理想ですよね。
理想でしたね。理想的な今流れ、
理想的ですよね。
はい、で今日は、はい、なんで高田先生は出られてないんですか？
いや、なんかさっき見たら準備不足っていう、おそらくその準備というのは誰かをゲストを呼ぼうとしてそのゲストとの交渉ができてないっていう、それだけの理由なんじゃないかなと思うんですけど。
あ、割とそういった理由、
うんうん、なの。いや、ちょっとご本人と確認をしてないので、ただ準備不足としか言ってないので、はい、だからあとはこういう感じで構成なんかみたいなことをやりようっていうね、例えば台本みたいなことを用意とかっていうのをやろうとしてたのかなと思ったんですが、
あははは、
あ、まあ確かにね、先週の時のなんか一反省会の中ではそういうことをやっていこうかなって話にはなってたんですけど、うん、いや、なんかやっちゃえばいいんじゃねえかなと思ったんですが、まああとね、単純にじゃあ僕の方でできるかなと思ったらできちゃった。まあ、一応これできてるんですよね、多分ね。
できてます、できてます、
ね、
大丈夫だと思います。
ですね。Mac なんで、Mac 用のソフトをいろいろこう、ね、抑えるってところからだったんで、ちょっと結構バタバタしてましたけど、はい。
うん、いや、僕も Mac なんで、はい、できるのかなと思いながら、はい、まあでもちょっと忙しくて、なんかラジオのパーソナリティやる方でもなく、
はい、
とりあえず、なんかできるのかなと思って、
はい、
見てはいたんですけど、なんか、できてるみたいなんで、今後はなんか何かあった時にはピンチヒッターみたいな感じ。
そうですね。はい。
いろいろできそうですよね。う
ん、なんか、ラジオキャストっていうソフトだったんですけど、まあ、それになんかもう2つぐらい、その Windows と環境が違うので、サウンドの方の、うんうんうん、それの関係でもう2個ぐらいなんか入れないといけないものはあるっていうのは、ちょっとまあ、調べて出てきたんで、それを急いで放り込んで、今この状態でとりあえず繋げてみたという感じなんで、まあだからそんなに うん、パパッとできる感じなんて多分上沼先生にもすぐできると思いますよ、本当に。今この状態のこんな感じで良ければということですけど、はい。
うん、いや、なかなかね、うん、なんか割とスムーズにいってる感じで良、はい、かったですね。そうそう、はい、あ、またあの全然話変えていいですか。
どうぞ。
先ほど、
はい、
なんていうかな、ツイッターの方のタイムライン上で、
はい、
いろいろとこう、ラジオの話とかも出てたんですけれども。
はい、あ、完全にツイッターの方はこう終えてないですね。
あ、終えてないですか、はい、いやいや、まあいいんですけど、
はい、
まあまあ、先週だったかな、
はい。
いや、どれぐらいの時間やるのがいいんだろうね、みたいな話とかもあって。
はいはいはい。
うん。そこら辺は、うん、どうするのかなと。前4時間とかやってたじゃないですか。4時間とか。
ああ、完全に、遊びに夢中になって帰る時間をこう忘れてる子供状態のやつですね。はい。で、まあ、どうなんですよね。でも、まあ、2時間とかそれぐらいで、ね、区切るのが本当は理想なのかなって、まあ、普通にラジオ番組としてはだいたいそれぐらいなんでしょうけど、
う
ん、で、
そうですよね。
ね、なんかその後もし気が乗ったら、ここからあとは別に、
第二放送
っていう感じでいいんじゃないのかなっていう気はしてるんですけどね。うんう
ん、で、はい、なんだ、今先ほどのサデさんの新刊の、はい、紹介とか、あと、はい、多分、新刊が出てない時って、
はい、
週、なんだ、月に1週間とか2週間とかあると思うので、はい、この時は多分、休刊の紹介とかってやるんでしょうかね。
そうですね。そういう形がいいのかな。僕はさっきやったみたいなことの休刊で、うん、ちょっと、伸びが悪いというか、のやつとかはプッシュするようなコーナーに変えたりとかは、同じことをフォーマット変えればいいだけの話なんで、
うん、うんうん。
で、ね、
あれはなんかタケノコ的に、まあ、タケノコ書房という、はい、無料で、はい、電子書籍を発行してるところで今我々は遊んでるわけなんですけども、はい、で、まあそれとしてはこう宣伝になっていいんじゃないかみたいなね話もあったりとか、はい、あとは会談はやるべきなのとか、
うん、あなるほど、
ラジオ的にどうなのみたいなね、
うん、そうですね。いわゆるコーナーとしてですね。
コーナーを毎回やるの、はい、みたいな話とかもいろいろ出てましたね。
はいはいはい、
うん。
なるほどね。まあ確かに、で、その、こう、今日が乗ればというか、本当はだから、コーナーとしては日記、僕がいつもつけてる日記も、なんかとりあえず1週間活動を振り返ってみようみたいな感じでコーナーもやるのもありかなと思ったんですけど、
うんうん、
まあちょっと先に、ちょっと今週は、その、新刊がね、3つ出たっていう、ちょっとラッシュがあったんで、ちょっと、そっちの方試しで、まあ僕みたいなちょっとグダグダの喋りの人間がやってどうなんだってのもあるんですけど、一応形としてはちょっとやってみようかなという感じで、で、それが、うん、うまいこといけば、もうちょっと多分もっとスムーズにやろうと思えばいけると思うので、それプラスなんか日記で簡単に、ね、
うんうん、
今週のことを振り返るみたいな感じでやっていくと、もうちょっと、ね、タケノコのことを知れる番組になるんじゃないかな
と、ないかなという気もしますね。ね、
本当にそうなることを願って、おりますが、はい。
あ、今ですね、
はい、
スライドの方からの垂れ込みでですね、
はい、
ゼロさんの方から新刊のない週などない組版化一同という力強いメッセージが届きました。
おお、検出を
新刊のない週などないなんて、そんな自分の首を絞めるようなことをやって、ね、いいのでしょうかと思わないでもないんですけど、いいですね、まあ、まあ、でも溜まってますからね。
そうですよね、
うん、まあ、確か年末までに50冊
を我々は目指してますので、今26冊なんて、まあ、半分はとりあえず来たんですが、
そうですね、まあ、これが本当に今年いくんですかね、あと2ヶ月で。
どうなんですかね、だから、今ちょっと組版待機のものを、ちょっとざっと見てみると、夢日記、男の子、切り絵があって、短命の、うん、まあ2巻目も、表紙があればすぐいけるって話みたいでしたからね、とか、
そうですね、う
ん、回収の死後とか、学校、あ、人魚姫ももういけるんだ。
ああ、そうですね。そんな、この間、はい、そんなことになってましたね。
で、あ、そうか、展開も、例の素晴らしい表紙が来ましたから、ね、これで7冊。
猫面さんの、
はい、猫面さん、素晴らしいですね。
表紙が出てきて、うん、もうこれで、なんか、勝ったも同然。
勝ったも同然。だから30ね、これで3か、までは行くし、で、執筆中でまだ組版に上がってないものでも、拾い物とかか。
そうですね。拾い物自体は、もうすでに溜まってるはずで。
溜まってるんですよね。
ただ上がってないだけで上に。うん、あと、表紙はあれは、拾い物はもう、あるはずですよね。
あるでしたっけ？
確かいたはず。うん、なので、うん、もうだいぶ、来てますね。
そうですよね。なんか、どうなってるんだろう的なのやつだと言うと、悪筆階段とか、あの辺もね、
悪筆階段ね。
ね、
あれはどうな
の？どういう風に多分組むかってところでの、なんか、こう、止まってる理由ってそれだけなのかなっていうだけだったんですけど。
あの、悪筆階段というのがありましてですね、ね、聞いてる方には全然わからないかと思うんですけど、ね、はい、要するに、文章として読んでいくと、すごくこう、はい、悪筆であると。読みづらいと。
はい、読みづらい。
わけがわからないと。だそれ自体がこう芸風になっているという、うね、よくわからない本ですね。こんなの普通商業出版では出ないだろうっていう。
そうですね。悪筆というからに普通それは全部構成で治るものなんですけれども、あえてその悪筆にこだわって、だから、書くの方は相当、書く方ってもう、雨宮先生とが大変だったと思うんですけれども、ただ本当に、あれはびっくりするほど癖になる面白さがありましてね、本当に悪筆なんですけどね。
あとですね、これも読者の方には分からないと思いますけど、ね、階段にはよくある、結びのパターンがあると。
ね、
と言ってグラスを置いたとかっていうね。そういうパターンがあるんだと。で、そればかりを強調している話とかもありまして、ここら辺は朗読が確か第2放送の方で、
そうですね。
ニョキラジの第2放送というのがありまして、そちらの方で、いわゆるゆっくりが読んでますよね、確か。
まあ、いわゆるドキュメントトーカーとか、そういうソフト、読み上げソフトの方で読んでもたらってるというのを、放送が、第2放送でやってまして。
まあ、
そう、本が出る前に先に朗読っていうパターンなんですけど、まあいいかと。そうか。
なんかいろいろ狂ってる気がしますけど、
そうですね、その順番とか、ね。普通はなんか本が出て、それの、うん、まあ、朗読版として、こう、やるとかなんですけど、逆ですからね、全部。なんか、とりあえず、できたとこからやっちゃえっていうのが基本ね、形にするところがね、
まあまあ。基本、泥縄ですから、ね、いい意味で泥縄なんでいいんじゃないかなと思います。ちょっと今、またスカイプの方から読ませていただきますけど、はいはい、こう、組版家のゼロさんの方からありましてですね、はい、なんだなんだ、もっと組版しろって攻めなのか、ラジオ。僕ら頑張ってるんだかな、二人しかいないの。食事中なのに何やってんですか、あなたは。きりたんぽが伸びそうなのでちょっと飯に戻りますよ。なんかあったらすぐまた戻るから。
なんもないですよ。事実を言ってるだけなんですか、我々。こういう状態ですねっていうことにも言ってるだけなん
です。溜まってますねっていうね。そういうことですね。まあ、今後も、はい、たくさん本が出るかと思いますので、楽しみにしていただきたいと思います。
そうですね。で、
考えてみると、はい、一般書が結構増えますね。
これでいくとそうですね。あとは、うん、まあ、単勝、いわゆる集団出筆だけじゃなくて単勝のパターンですと、いきなりもう昔こんなのがあったんだけどっていう感じでね、それこそ上沼先生の自転車みたいな感じでやると、
はいはい、
そ
うですね、
ある日突然いきなりポンと出るっていう単勝のパターンもあるでしょうから、そうなってくると、多分階段に限らない形でいろんなパターンの本が出ると思うので、うん、だから本当に50は行くのかなっていう、結構始めた頃はそう、なんかどうなんだろうこの数字はって思ってたんですけど、
うん、
なんかなんとなくちょっと現実味を帯びつつあるのが、
ね、そうですね、
面白いなという。
あとは実はここに載っていないんですけど、
はい、
私の昔書いた100話入りの怪談集というのが、
ああ、
なんか組班待機にない
単調、ね、組班待機にはないんですね。
はい、はい、で階段とかって名前で、今、はいはい、これは epubs.jp の方に出るんですけども、はい、epubs とか epub とかって横書きなんで、嫌だなぁと、縦書きでこちらで、あの、タケノコ版で出させていただこうかなと思って、今、うん、近藤先生の方の、表紙がつくということで、近藤先生待ちで。
あ、表紙待ちで。
はい。表紙待ちで。
はい。
多分、実話怪談集では、100は入ってるんで、
はい、
結構なスペースになるかと思うんですけど。
そうですよね。どれぐらいのボリュームになるんだろう。
結構あるまあそんなのも
人形並みですかね。
いや人形以上にあるんじゃない。
あ、うわすごいな、うん、ちょっとそれはあのまた楽しみな一冊ですね。あの結構こうがっつりした感じの久々の怪談が実は怪談だけでガッとしてっていうのが読めるってのは、
ね、ガッチの実は怪談って実はあんまりないですよね。
あんまり死後とか、まあ
そうですね、死後はそうですね、
はいはい、ですけどあとは舞妓はまあいろいろ混ざっちゃってはいますけど、うんうんうん、あれもまあ実は怪談もあるんですが、
そうですね、
はい、だから割と実話怪談がっつりでそんだけのボリュームってなるとなんかないの、むしろから出すとダメかもしれないですね、はい、
人形じゃないぞ人型だぞというツッコミが入っておりますね。 あれみんな人形って読んでますよ、うん、
みんな人形って読みますよね。あの化け猫って読んじゃうのと一緒ね。仮病だってみんなねえ、もういいんですけどね。そうだね。人型だよね。ちゃんと読み方はちゃんとしよう。僕もライターなので。人型ですね。はい。失礼しました。はい、
失礼しました。
はい。階段行きますか。
そうですね。
相手が僕でも大丈夫なんですかね。
ん？
相手が僕でも大丈夫ですかね。
うん、それは大丈夫だと思うんですけども。はい、
はい、じゃあ、階段をお願いいたしますか。はい。
そうですね。はい、じゃあ、そこら辺、何か、
なんかリクエストとかね。
な
か
リクエスト、あ、そうだ、リクエストといえば、はい、先ほど、
はい、
タイムライン上、ツイッターのタイムライン上で、割と面白い話題があって、ガチコアがいいのか、それとも、はい、他の、いろいろなバリエーションのある階段がいいのか、みたいな話が、
ありましたね。はいはい。
で、その中で、割と、こう、なんていうのかな、優しめの階段というんですかね。
うん、優しめ。
優しめ。
入門編みたいな
ことですか。いや、そういうわけじゃなくて、人情があるような。
ああ、はいはいはい。優しい。あ、そっちの優しいですね。はいはい。
そう、はい、人情があるとか、はい、あとは、なんていうかな、温かいような感じ。
うん、ほっこり。
そういう、はい、階段が、ほっこり系というかな、はい、まあ、ほっこり系、うん、まあ、うん、そこら辺の話を、が、まあ、一つ階段には魅力があるよね、と。
そうですね、はい。
話をしてたんですよ。で、まあ、そういうのにも需要がありそうなので、
うん、
ちょっとそこら辺の話から、行きましょうかね、うん。
あ、なるほど。お願いいたします。
はい。
はい。
じゃあこれうちのもう亡くなった母親の話を少し、
はい、
しましょうかね。
はい、
まだ僕が、うん、高校に入る前、じゃあ中学校か、中学校ぐらいだったと思うんですけど、うん、うち僕が、子供の頃から黒猫が代々いたんですね。
うん、
黒猫ばかり、うん、4代か5代続いたんですよ。
へ
え、まあ、最初は、うん、近所の動物病院から逃げてきて、でうちで子供産んじゃったんですね。
うん、
で、まあ、その逃げてきたのが黒猫で、うん、それの中から、黒猫だけうちに置いて、あとはまあもらわれてった、
うん、
で親子で猫がいたんですけど、
はい、
でそれからまた、それが亡くなった後もまた次も黒猫がって言って、
うん、
まあ代々黒猫が4代ぐらい
い
たんですね。
はいはい、
で、まあある年というか、まあその黒猫がですね、うん、まあ、うちの目の前は6メーターぐらいの道路で、あまりそんなに車の通りは多くはないんですけども、うん、時々スピードを出して通る人が いるんですよね。うんうん、で、キキキって音がして、あ、やばいなと思ったんですよ。
うんうん、
そしたら、案の定、目の前で、うちの猫が引かれてたんですね。
ああ、かわいそうですね。
で、でまあ、段ボール持ってきて、うん、でタオル敷いて、そこに、まあ、拾い上げて、で、包んであげてね、もう即死だったんですけれども、うん、で、これを、まあ、まあ、うちの庭、実家の庭のね、うん、柿の木のところに埋めてやろう、うん。庭の隅っこの方にね、埋めてあげようっていうことで、まあ、翌日穴を深く掘って1メーターぐらい掘ったかな。
うん、
で、紙袋の方に入れて、うん、まあ、ガムテープで巻いて入れてあげたんですね。
うん、
で、上から土かけて、で、お線香を立ててとかってやったんですよ。それ、春のことなんですね。
うんうん、春。うん、
春。春のことね。で、それが秋になったら柿が実をつけるんですよ。
え、
柿、まあ、うちの柿は実つけるんですけど、今年のように実つけて、で、それをもぐんですよね。で、もいで、で、その年うちの母親がそれもいだ後にその柿の匂いを嗅いで、なんかうち今年の柿変な匂いがするよ。
え？
って言うんですよ。
はい、
で、不思議なのが、はい、猫の毛の匂いがする。
猫の毛。
だから、日向ぼっこをした時の猫の、はい、毛ってあるじゃないですか。
はいはいはい、
あの毛の匂いがする。で、うちの母親が言ったんですね。はい、別ななんか、その時の、猫のことを、まあ、思い出したのかもしれませんけども、うん、はい、わざわざそんなことって言う必要ないじゃないですか。
そうですね。はい、
なので、ね、なんかうちの母親は割とそういうことを言う人だったんです。はい、で、なんかその時は、今年のなんか柿の実は、うん、毛の匂いがするね、猫の毛の匂いがするね、とかって言って、
うん、
もしかしたら、なんか帰ってきてるのかもね、みたいなことを言ったな、というのをちょっと、うん、さっき、そんな話をしながらね、
はい、
思い出しました。
ああ、なるほどね。へえ、確かに急に言うのはちょっと不自然ですよね。
そうそうそう。はい、で、いやそんなことないでしょうとかって、うん、まあもちろん全然見えない人とか感じない人、うん、まあうちの父親とか感じなかったりするんで、
はい、
いやそんなバカなこと言うなよみたいなこと言ってるけど、
はい、
あいやでもやっぱり猫、時々、
うん、
いるしねみたいなことも言い出してて、
へえ。
まあなんかね、はい、うちの実家にはその時の猫はまだいるみたいですよ。なんか、どっかに直接は見えないんですけど、はいはいはい、うん、黒猫がいるって言って。う
ん、気配的な感じで感じるんですかね。
そうみたいです、ね。もうまあ、うちの母親も亡くなったので、はい、今誰も感じる人はいなくなっちゃったんですけどね。
ああ、そうですか。へえ、うわぁ、なんか、確かにほっこり系ではあるけど、なんか、
うん、不思議な感じ、
ね、不思議な話だよね、うん。実際おばあさんは、おばあさんっていうか、お母さんの方は、
うん、
すごく可愛がってらっしゃった子
だ
った
んですね。あ、もちろんそれ
は。もちろんね。はい。
うん、
そうですね。へぇ、じゃあ、ちょっと、会いに来たの、熊は。
ね
え、そうね、うん、あ。そういうの、ああ、そういう話いいですね、でも。ああ。僕、あんまり、あれなんですよ。うん、こう動物を飼った経験が実際ないもんですから、
はいはい、
そういう話聞くと、ちょっと、いわゆる、こう、実感としては、
うん、
動物を飼ったものじゃないからわからない部分っていうのはあるんですけど、でも、そういうことはあるだろうなっていうのは。
やっぱりね、ね、なんか、慕ってみたいな感じの ね、はい、ね、部分ありますよね。
そうですね。うん、その代わり、なんか、飼ったことないんですけど、なんか日常では割とこう犬に吠えられやすいとかね、なんかそういうのはありますけどね。
うん、
なんかやけに吠えるなと思ったら俺だったみたいな、俺しかいない状態でなんか犬が、なんか夜帰ってたんですよ。
うんうんうん、
で、夜帰れば当然犬もびっくりすれば吠える犬もいるじゃないですか。それが道路、うん、 10メーターか20メーターぐらいの一直線のやつで、3件ぐらい全部連続で僕しかいない状態で僕に全部向かって吠えるんですよ。
あの後ろに誰かいたん
じゃないですか。わかんないですけど、さすがに、あの、犬の方、抱いてる方は見ますけど、僕の後ろの方とかはさすがに気にしなかったので。と思って、俺そんなに悪いことしたかなと思ったんですけど、でもまあなんかちょっと昔からそういうことは、なんか僕が、あの、なんだろう、カラスにガン飛ばされるとか、そういうことは割と多かったんで。
ああ、カラスね、うん、家の中でカラスが飛んだ話っていうのありますよ。
何ですか、それ。
いや、今カラスで思い出した話なんですけど、はい、うちの母親が、はい、まあ亡くなる1ヶ月ぐらい前かな、部屋というか廊下のあたりにね、うん、黒いものがいるんですよ。うん、廊下に、
はい、
で、なんだろうって言ってたんですね。うん、そしたら、夜にトイレに起きて、で、大丈夫かなと思って、まあ、そっちの部屋の方とかの様子も伺いながらね、まあトイレに行ったら、はいはい、そっちの方から黒い鳥のようなものが、廊下をわさわさわさって言うんだけど、あの、なんていうかな、横切るんですよ。
はい、
で、随分大きいんですよ。はいはい、だからカラスぐらいの大きさ。
はい、
ただ、音が聞こえない。で、その時は、何人かの、亡くなる前何人かの人がいろいろと変なものを見てて、そのうちの一つがその、廊下を、オブカラスでしたね。
なんでしょうね。よくね、鳥のぐらいの大きさってなると、
何かに
ね、
大きいですよ。
結構大きいですよね。しかも、まあ、形的にカラスだったのであって、大体の大きさだとすると、ね、よく。
で、最初は、だから、鳥がいると思って、うん、と思って電気つけるじゃないですか。
はい、
で電気つけても何もいないんですよ。
うん、
で、あれでもなんか飛んだよね、うん、横切ったよね、みたいな話になって、うん、で、それ、うちの弟とかにお話をしたら、うん、あ、なんか、俺も同じようなの見たけど、でもちょっと違うとか、なんとかいろいろ言い出してて、
うん
なんかまあ、最後はうやむやになっちゃったんですけど、うん、なんか、そうやって人が死ぬ前とかにはいろいろあるのかな、みたいなね。う
ん、不思議ですね、それ。
不思議でした
ね。弟さんは何に見えたんでしょうね、カラス以外の。
いや、もっとね、もっとね、なんか大きな人の顔が。
はい、生首みたいな感じですか。
いやいや、それをつけ、はい、まあ、人なんだけど、はい、顔もっと大きく。で、ブヨブヨしてるのが歩ってたみたいなねことを言って、すごい怖がってた。
それは怖いですね、確かに。うん、
僕はそれは見てないんですけど、はいはい、そういうのがいたよみたいなね。
まあ、
うん、
カラスも十分怖いですけどね、家の中いたらそりゃ。へぇ、不思議ですね。へぇ、うん。
なかなかいろいろと、
うん
うん、そういう変な話は。まあ、でも、はい、うちの、だから母親が亡くなって、はい、そんなに変なことはないんですけれども。
はいはい。
うん。
お母さんは本当にじゃあ、見る人だった
んですね。うちのは、はい、うちの母親は見る人だったみたいですよ。はい、例えば鎌倉であるじゃないですか。はい、鎌倉の、はい、あれはなんて名前だったかな。鎌倉の岩屋なんて言ったかな。ちょっと忘れちゃいました。忘れちゃいましたけど、はい、岩屋なんつったっけな。
岩屋堂
いや、岩屋不動っ
ていう。岩屋不動。
で、岩屋不動っていうのは、はいはいはい、結局、岩をくり抜いてあるような感じなんですね。
はい、
で、そこのところに入ろうとすると、うんうん、もう動けなくなっちゃうんですよ。
あ、お母さんが。はあ、
で、父親と一緒に行ったらしいんですけど、なんか全然、父親とかは、じゃあちょっと、あみつでも食べようかみたいな感じで、いたんですけども、うん、全然こう、動けなくなっちゃって。
へぇー。うわ、やっぱ、ちょっと感じてるところがあったのか、もしくはちょっと。
なので結構ね、うちの母親は鎌倉に行けなかった。
へ
ぇー。あとは、なんだっけかな。同じ鎌倉の話で、うん、鎌倉に住んでる方には悪いんですけれども、はい、鎌倉の、
うん、
道端をバス、うん、バスをに乗ったのかな、バスに乗って、はい、なんかどっかのお寺か神社かに行こうとしたんですよ、そしたら窓の外の景色が急に、荒野のようになったと。
荒野、
ね、はい、土がむき出しで、うん、赤土がむき出しで、うん、なんかずっとそれが広がってる状況に見えて、
うん、
なんだろうって思っていたら、そこに、うん、なんていうかな、人間なんだけど、人間みたいに見えるんだけど、お腹がぽっこり大きくて、肌が、薄緑色っぽいような。
薄緑、ああ
、なんか、座ってるって言うんですね、
うん。
で、まあ、よく話を聞くと、どうも、うん、ガキっているじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。いますね。
あれにあれみたいなものが、うん、こう何匹かいて、わあ、気持ち悪いと思ったら、
はい、
もうその風景は見えなくなった。って言って、そういう話を教えてくれて、鎌倉にはなんか行けないねみたいな、僕はよく言ってましたね。
それは確かに、いろいろそんなにこう巡ってなんかぶつかっていうか、あちこちでいろんな目に遭うと確かにね、観光どころじゃないですよね。
ねえ、なんかまあ割と勘が強い人だったんで。
はい。
うん、うん、なんかそんなことでもあったのかなって、僕は全然その血を引いてないみたいで、はい、あまり見えたりしないんですけどね。
そう、いや、ガキか、ガキ実際見たら怖いでしょうね。絵でしか見たことないですから、ね、我々は本当に子供の頃はなんか割とそんなに可愛くないじゃん、可愛くないじゃんとか、怖くないじゃんって思ってたんですけど、他に怖いものって、例えばね、梅津和夫先生の絵だったりとか、いろいろ見てた線はあって、最初ガキの絵みたいな時、そんなでもなかったんですけど、大人になればなるほど、
ね、
いたら怖えなっていうイメージが強いんですよね。怖、ガキか、怖いなぁ。
なのでうちのこう、はい、母親なんか鎌倉のあたりでいろいろ変なものを見てたというね、はい、そういうお話がありますね。
やっぱ古い土地にはそういうのあるんでしょうね。やっぱそういう
やっぱりあるんでしょうね。
鎌倉はカズプさんかな、カズプさんのね地元とか行ってましたけど、
はい、
でそして僕はホットケーキを食いに行けなかった
そうですね。いや、手荷物自転車のところの、はい、あれですよね、コメントからすると、カズブさん、せっせと鎌倉城を走り回ってましたと。
そうですね。
したね。
確かに鎌倉が地元だとおっしゃってたので、はい。
はい、鎌倉じゃなくて江ノ島の話もしましょうか。
江ノ島、はい。
江ノ島でありますよね、鎌倉が少し西に行ったところにある、はい、まあ湘南の、まあ、観光地のシンボルみたいになってる島なんですけど、
はい、
あそこの近くにね、合宿をした学生がいるんですよ。
はい。
で、合宿所自体は、うん、江ノ島の外に取ったのかな、宿。あ、うん、違う、江ノ島の中に宿を取ったのか、あ、江ノ島の中に宿を取ったんですよ。
うんうんうん、
で、江ノ島の、表側というのかな、要するに、うん、橋がつながってる方、
はいはいはい、
に、宿を取って、で、江ノ島をこう上がっていって、向こう側に、岩場があるんですね。
うんうん、
磯になってるんですよ。はいはい、で割とまあ、釣り客とかが結構いるんですけど、はい、そこにね、まあ、合宿に しに行った大学生で、4人だったか5人だったかで、女の子も入れてそれぐらいで、じゃあちょっと岩場で遊ぼうよみたいなことをあったんですよ。
はい、
で、そこからこう、まあちょっと行くのに、回り道というのかな、結構山を、越えていかなきゃいけなくて、高台に上がって降りていく最中に、うん、その、なんていうかな、岩場が見えた、うん、
はい、
で岩場を見ると、そこに黒くて、
うん、
ずいぶん背の高い、なんか柱のようなものがいたっていうんですよね。
柱、はあ、
うん、
なんかとにかく四角く て長い
と
こですか、
はあ、あのね、なんだろう、なんだ千と千尋の神隠しの、
はいはい、
なんて言いました
、ね、顔なし。
顔なし。顔なしの、
はい、
あれの顔がないやつ。
顔なしの顔がない。
ローパー、
はい、ただの棒状の、もう真っ黒なもの。顔に相当するあの白い部分もない。
そうそうそう。
ですかね、はい。
で、何もなくて、ただ、目はあった。って言うんですよね。
目、はい。
で、目はあったんだけども、うん、で、それを、まあ、それを、それに、
うん、
と、目が合っちゃって、
うん、
で、あれなんだろうね。
うんうん。
って一人が言って、うん、で、その人は見えてないと思ったの、うん、他の人が。
ああ、ああ、
その人は見えてないと思うんですよ。はい、で、ただ、その時に、周りの人も、あれなんだろう、言い出して、
うんうん。そうですよね。
そうなると怖いじゃないですか。
怖いですね。しかも、そんな不気味なやつと目が合うって、ちょっと
、やだなとかって思ってる最中に、はいはい、じゃあ、ちょっともう帰ろうよって話になって、うん、で、岩場の方に行かないで、
はい、
で、まあ、合宿所の方に、というか、まあ、宿の方に戻ったっていう話があるんですよ。うん、で、これね、仏壇があるの。
はい。
それが、その合宿に参加した一人が、うん、平塚に実家があるんですよ。
はいはい。
まあ、それから聞いたんですけど、私も。で、この平塚にのやつは、うん、まあ、実家が平塚だから、江ノ島までは134号線を車で行けば、すぐなんですね。そうですね、車で15分ぐらいですかね、うん、もうあれば着けちゃうんですよ。
うん、
で、彼女と、その当時の彼女と、じゃあちょっと、うん、江ノ島に、ちょっと行こうかって気になって、
うん、
夜ですけど、
うん、
まあ動いたんですね、
はいはい。
そしたら、なんか夜中なのに妙に、はい、向こうが明るいって言うんですよ。
向こうってのは、江ノ島が。
海の
方。
明るいって言うんですよ。はい、で、うん、こう、なんかな、はい、車で運転してて、はい、海の妙に明るいなと思って、最初はなんか、イベントかなんかやってんのかな、
はい、って
思ったんですよ。
はいはい、
で、そしたら、うん、なんかね、松林の向こう側が、やっぱりまだ光ってる。
うん、
で、まあ、もう少し行くと、江ノ島が見えて、うん、左側にコンビニがいくつかあるんですよ。サークル系とかいろいろあって、うん、そこの駐車場に入れちゃって、うん、で、ジュースとか買って、
うん、
そのまま江ノ島の方まで歩いて行って、江ノ島と、うん、この陸とをつなぐ橋がある、ね、橋を渡り始めた。はいはいはい、そしたら、うん、橋の下で海が光ってるんだって言うんですね。なんか普通じゃないなと思いながら、
はいはい、
で、そしたらそこに、うん、黒い影が立ってるって言うんですよ。
光ってるところに。
光ってる海の上に黒い影が、はい、水面に立ってる、
はい。
それはね、人間よりやっぱり背が高い。
はい、
でえって思って、
はい、
で、なんか自然現象かなって思ったりもしたんだけど、
はい、
なんかね、見つめられてるっていう気分がすごくして、
はいはい、
これやばいわ、
はい、
って、
はい、
で彼女の手を引いて逃げて、
はい、
で彼女は全然そんなのわかんないから、はい、なんでせっかく来たんだから行こうよみたいなこと言ってるんですけど、
うんうん、
もう車まで戻って、いやいや、あっちの今橋の向こうの方にさ、やばそうなヤンキーがいてみたいなね、
うんうん、
と嘘のことを言って、
はい、
でそれで家の方まで逃げ帰ってきた、
はい、
っていうんですね。だから夜になると何か変なのが、
そうですね、
いるのか、それともその人たちがこう見入られたのかとかっていうね。
ああ、どう、
江ノ島ってそもそも、相模湾の中で、あそこで死体が浮くんですね、水死体が。
あ、そうなんですか。へえ、はいはい。
あとは水死体があそこに引っかかっちゃって、下の根がかりしちゃうんですね。はい、だから昔は年に一度、それを、こう、死体を漁るんですね。
ああ、なるほど。
で、そこで引っかかんないものは、三浦半島まで行っちゃうんですよ。
ああ、なるほど。
海流の流れでね、
はい。そうですね。
だから、あそこは、割とそういう死者の何かが溜まってんじゃないの？
ああ。
話を後で聞いて、
はい、
なんか、
うん、
じっとし、なんか、ゾクッとしましたね。
ゾクッとしますね。確かに。ああ、そっか。地理的にはそういうことになるか。そうですよね。へえ。ちょっとそういう、たまり場みたいな感じになっちゃってるんですかね、もしかしたら。でもちょっとその、 もう黒い棒状の顔なしの顔がない状態でだけで、そっかゾクッとしますね。多分本当に見たら、俺も逃げるでしょうな、きっと。
もう、ね、もうなんかその時は、はい、だから、あれこれなんだろうって思った後に、
うんうん、
あの合宿の時のと同じだ。
はい。
もう彼はその合宿の時に体験
して、はい、そうですね、はい。
合宿の時と同じだって言って、はい、ただ、なんだろう、そっちをちゃんと目とかあんまり見えない暗い中で、
はい、
まあ海だけは少し明るくて、その上に立ってるんですけど、はい、それ自体はこちらを見てる目は見えなかったんだけど、
うん、
あ、こいつ俺のこと見てるって思ったからすごく怖くなって、
はい、
で、これで、まあ、奥の方まで行けば灯台とかあったりして、なかなか面白いんですけど、はい、ちょっと怖くなったから、もう江ノ島も行かないって、
うん
うん。だから彼は昼間でももう江ノ島行きたくないって。
ああ。
ましたね。
そうでしょうね。なんか、もし見入られたんだとしたら、ちょっとね、なかなか次に一歩踏み出そうとは思わないですね。うん、まあちょっと、江ノ島のね、形とかちょっと分かると、またちょっとどこに引っかかってるんだろうっていうのがちょっと皆さん分かっていただけるかもしれないですけど、僕もちょっと形は分かってはいたんですけど、橋がどの辺でとかっていうのは、うん、
なかなかこう
嫌
な感じの話をちょっと、まあもともと私、あっちの方が、
うん、
地元なので、
あ、そう
です、私、茅ヶ崎出身、茅ヶ崎出身で、今は相模原ですけど、はいはい、今は相模原なんで、ずいぶん内陸なんですけど、
はいはい、
まあ、そんな感じのですね、
うん、
いろんな体験はいろいろ聞いていましたね。
はいはい、なるほど。いや、ありがとうございます。いや、正直、階段を集めたことのない人間としては非常に、どういうふうに相槌を打てばいいのかが、ちょっと、
まあまあまあ、普通に世間話でも聞くような感じで、はいはい。
普通になんか、ボキャブラリーなく不思議だなーっていう、その言葉だけが普通に出てきちゃうんですけど、多分これでいいんですかね、僕。不思議だなぁの感覚で。
い
や、もう、どの階段の。
そもそも不思議なもんですよね。はい、不思議だなぁで、いいんじゃないですかね。はい、だってこれでもっていい話ですねってや
ったらね。あんまない。そうですね。
階段好きな人と話してる、それいい話ですねって言うんですよ。
あ、そうですか。
いい話じゃないって。
そうですね。体験者はひどい目にあったりしてるわけですからね。でね、実際現在進行形の話もあったりするわけですからね、実際それ終わってからじゃないと話せない話とかもあるんでしょうから。
そうありますから ね、なかなかこう難しいんですけど、ね、ただこういい話ですねって言っちゃう人が結構いる。
まあグッドの意味なのかな、何なんだろうな。
なんというか、良い因縁の話というか、なんというか、そんな感じなんでしょうかね。
良い因縁ですね。いやー、これで、待望の怪談コーナーも、テストで、試験で、
そうですね。
試してみて。
今ので何分くらいですか、はい、?30 分くらい
?30 分たのかな。上沼先生との通話時間がだいたい約、50何分とかなんで、最初の頃ちょっとあれでしたけど、トラブルありましたけど、うんうん、45分とかそれぐらいは、稼いだんですかね、これで。作者を迎えてのインタビュープラス、まあちょっと怖い話をっていう流れで、だいたいこれぐらいの尺になるというのは分かりましたかね。うん、なんかこれぐらいがちょうど長さ的にはいいのかな。どうなんだろう。まだもっと聞きたいっていう感じなのかな。うん、ね、ちょっとこれ多分今現時点だとほとんど反応し皆さんしてないですよね。ね、ツイッターにしても
掲示板の方に少しあるかなと思いますけれども、
はい、ちょっと全部を見切れてないんですよね。ツイッターとスカイプと掲示板だとちょっと大変で、全部を追うのが大変なんですけど、ちょっと、はい。
25番さんの方に、はい、鎌倉の古戦場に住み、城跡の学校に通っておりました。城跡の学校の屋上には武者が立っていたりいたしましたが、そんなに悪い場所じゃございません。はい、そうですね、悪い場所じゃないと思います、
はい、
僕の知り合いも、何人か鎌倉の話で、
うんうん、
いろいろとね、
うん、
割といい話もあるんですけど、
はい、
意外と、なんか怖い話もいろいろあるということですね。うん、例えば夜、自家用車で免許を取ったばかりの友人と、じゃあドライブに行こうかって言って夜、走ったことがあるんですけど、
うん、
走ってると冬じゃないんですよ。冬じゃないのに雪のようなものが降り始めた。
うん、え、雪のようなものを、
はい、雪のようなものなんだけども、はい、そんなにべちゃべちゃするわけじゃなくて、うん、綿のような感じで、
はい、
で、あれで、夏なのにそのパラパラパラパラ降ってきて、
はい、
で、免許取り立ての友人だから、
はい、
怖いわけですよ。
うんうん、
で、ブレーキかけちゃって、はい、路肩に止めて、ちょっと運転変わってくれないみたいなことを言ってる時には、もう降ってないのね、はい。で、なんでこんなことあるんだろうね、みたいなことになって、いやー、まあ、ここ鎌倉だからね、とか。そういう話になったこともあります。僕も友人も何人も住んでるんで、はい、悪いとこじゃないのは分かってるんですけども、うん、ところどころ怖いところがある。まあ、どんなところでもそうなんだと思うんですけどね。
う
ん、
そうですよね。うん。ね、で、まあ、知らずにちょっと行ってしまうと、ちょっとそういう、交通事故というか、ちょっと不思議な形で遭遇してしまうこともある。っていう感じでとどめていただければと思うのですが、うん、掲示板の存在に今言われて初めて気づきましたね。完全に
先週何か
そうですね、はい、真摯なご意見をいただいた現状なんですけど、こんな感じでちょっと試しでやっておる次第でございます。はい、一番喋る高田先生がいらっしゃらないので、ちょっと、なんだろうな、こう、いつもの弾けた感じになってないのですが、まあ、ちょっとその辺は、
その辺
が好きな人は、ちょっと物足りないかもしれないですけれども、ちょっと今こんな感じでやっておりますので、はい。
はい。
はい、
CM とかって流せる状況ですか？
あ、そうか、そういうのも試しましょうか。どうなんだろう。
ちょっと試してみていただけると。
ね、
皆さんが安心するんじゃないですか。
そうですね。これで、僕が一個ずつなんかこう、試練をクリアして、モンスターをやっつけるみたいな、そういうことになってんのかな。ね、なんか、
一つ一つを
クリアして、まず一個目、自分でこうね、放送できるようになりました。テレレレってってってって感じでレベルアップして、次、上沼先生っていうか、ゲストをお呼びすることができました。テレレレってってってって、またこんな感じなのかなって。
レベルがガンガン上がってい
って。ちょっと待ってください。CM って、今、公開されてんの、これとかなのかな？これを例え、
なんか小さく流れてますね。聞き取れないですね。小さすぎて。
なるほど。
あ、でも、ラジオの方には流れてるのかな？
どうなんでしょうね。今ちょっと、とりあえず、途中で止めちゃったんですけど。ちなみに、iTunes でタケノコという、プレイリストの中に入ってるやつ、今、とりあえず CM、君僕かな？君僕の CM ちょっと仮で流してみたんですけど。
はい。
はい。どうなんだろうな。
どうでしょう、反応の方があるとありがたいんですけども、はい、
もう一回じゃあプレイ
って言いますね。あ、聞こえない、
うん、聞こえない、
うん、聞こえてないかもという
聞こえてないですかね。
多分、LINE のインが、変わんなきゃいけないんじゃないかという。
今後の課題ですかね。
課題ですかね。
ちくしょう。レベルは上がらなかったか、ここでは。
またそのあたりは、
そうですね、
会話中は避けた方がいいっぽいですとか。
はい。
いろいろありますね。は
い、すいません、ちょっと。 ごい小さい。あ、じゃあ全然ほとんど聞こえてないってことですね。
そうですね、
はい、申し訳ないことです。
まあそこら辺はまた今後の課題ということにしていきましょう。
僕のレベルアップをちょっと気長に待っていただければはい、はい、と思います。すいません、はい、
はい、いえいえ、
はい、
1時を過ぎました。
そうですね、僕何時から始めたんでしょうっけね、これ。
10時半ぐらいですか。
10時半ぐらいですかね。そうですね、なんか割とこれぐらいの尺でちょうどいいかもしれないと思うのですが。
そうですね、そうですね、
はい。
こんな形 で、はい、今やってますけれども、はい、来週はどんな感じなんでしょうかね。うん、
来週は肝心の高田先生は来週は出る気あるのかな、出る気あるのかなっていうのは失礼ですが、ちゃんと準備をして放送に臨める体制になるんでしょうかというのは、気になる。僕の方はいつも通りスタンバイを、先週ちょっと寝坊という大失態をやらかしてしまいましたけどちょっともう今後そういうことはないと誓いますので、今もここでリスナーの方に向けて、まあはい、どちらかというと僕自身は大丈夫なので、高田先生の方はでちょっと反応してもらえますかね。高田先生どうでしょうか、来週は大丈夫ですか。はい、
そうですね、高田先生の今のスカイプの発言を拾いますと、うんうん、スケベ外人に負けないよう広い感じでやりたいですという、よくわからない
これ何に対するコメントなんですか。
何に対するコメントなんでしょうね一体何を話してるんでしょうかね、うん、
結構僕もね、上沼先生も頑張って今喋っている
んですけど ね、
何をしてるんだ
高田先生いかがでしょうか。
高田先生どうですか、来週バッチリですか来週は
どうだろうと、
どうだろう、
コメントが残ってますけど、
ね、これダメなら、まあなんかゲストをまた迎えないなら迎えないで、ないで迎えないパターンもまた考えるという、うん、ことを、まあね、もちろん皆さんこれ、空いた時間で、お呼びして、ね、それぞれの都合でつかないときは当然ゲストなくてもしょうがないとは思うので、ね。
まあなんか11月14日までは忙しいみたいですので、
は
い、
なるほど、はい。
来週もこんな感じで行くという感じに、
ね。ああ、なるほど。
それまではこう CM とか、
そうですね、ちょっと。
BGM とかっていうボス、はい、中ボスたちを倒しつつ、
そうですね、
進まないといけないかな。
まず無音のまま普通にどうですかって感じのままずっと喋ってたのが最初の頃でしたからね。
まあ、はい、ひよこから少しはレベルが上がったんじゃないでしょうかね。
そうですね、そう言っていただけると、はい、緊急でまあ何だろう、二人が揃わないパターンでやる形でもうちょっと。いろいろ模索して、
はい、
なるべくこうあんまりこうね、一応なるべく日曜日の夜にっていう、定期的にっていうのはなるべくまあ目指したいと思っておりますので、その上で周知を図りたいというスケベ心のもとでやっております。はい、
はい、今日はなんか急遽こんな形になりましたけれども、ねはい、リスナーの方には、ねはい、いつもの高田先生のね、
はい、
暴走が、お聞かせできなくて、ね、非常に残念ではありますけれども、
残念ですね、
こんな形で今日の
放送は、ねはい、
終了ということでよろしいでしょうか。
そうですね、という方、そうか、これはこれでまた普通に、じゃあとりあえずゲストの、上沼先生、退場していただいて、僕の方で普通に、じゃあ、
そうですね、
って感じで一回締める形にしましょうか。そうですね、相談しながらやってる時点でもうね、いろいろこう、このニョキラジがいろいろね、言われるのもわかるわと。
まあ仕方ないところかなと思いますけど、ね、
ちょっとすいません、少しずつ本当にひよこから成長していくと思うので、はい、よろしく見守ってください。はい。はい、というわけで、ゲストの上沼先生、上沼サンペーター先生、でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、おやすみなさい。
はい。
はい。というわけで、上沼先生が、サイドさん、最後僕を呼んでよ。もう疲れたからいいや。 とりあえずちょっと一旦、これ、僕の、ラジオレベルを上げるということでの、修行はこれで、終わりたいと思います。もう1時7分ですね。本当に最初の、もうグダグダというよりは、もうただのテスト状態からお付き合いくださった方々に、本当に、感謝しております。で、今後も、ニョキニョキラジオ、高田先生と、まあ、いつも二人で、MMC やってるんですけれども、まあ、ダメな時はちょっと僕の方でも、単独でやれるような形をちょっと模索して、なるべく日曜日に、開きたいと思っております。はい。あ、ちょっと待ってください。出てきた。いや、はい。はい。というわけで、また、次回は、日曜日っていつだまあ、いや、次の日曜日に、また、10時頃に、また、二人でやるか、一人でやるかはちょっとまたわからないんですけども、そこに、時間にお会いしたいと思います。はい。MC は、タケノコ処方日記家のサデスパー・ホルノですが、ご清聴ありがとうございました。